私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。神の知恵と人の知恵、選び取るならば当然神の知恵ということになるのでしょう。神の知恵が人の知恵にはるかに勝っていることは分かりきったことだからです。第2の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙1章25節、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです、こう言われている通りであります。しかし実際のところ私たちが人の知恵よりも優れている神の知恵を尊重し選び取っているかといえば、必ずしもそうではなく、多くの場合私たちは人の知恵を選び取ってしまうものなのであります。なぜなら預言者イザヤを通して主なる神が、私の思いはあなたたちの思いを高く超えていると告げられているように、神の知恵は私たちの思いや常識知識というものを高く超えているために、私たちには時に神の知恵がわからないのです。時に神の知恵が私たちには肯定的なこととは思えない、これが紛れもない事実なのであります。一方人の知恵は、私たちにとっては身近でありましょうし、私たちの知識で言うならばその延長線上にある。ですからそれは実に常識的に私たちには見え、時に好ましく映るのであります。神の知恵と人の知恵を前に、私たちは神の知恵こそ真実であると頭では分かっているのですが、その心は人の知恵の方が分かりやすく受け入れやすい、このように言えるのです。今日の福音の日課は、神殿から商人を追い出すと込み出しがある箇所になります。激しい行動をとる主イエス、その姿に攻撃を受けた商人たちばかりでなく、私たちも驚きを隠せないのです。しかしこのように人の知恵によって判断するのではなく、ここに神の知恵が隠されているに違いない、そのように御言葉に聞き入ること、これが私たちに絶えず求められている態度なのではないでしょうか。そしてそのように求められる態度は、御言葉を読むときに限らず日々の生活におけるさまざまな場面でも等しく求められていると言えるのです。まずは神殿の庭で商売をしているこの背景について触れてみたいと思います。申命記16章には三大祝祭日について規定があり、男子はすべて年に3度、すなわち除光祭、七秋祭、カリオ祭、あなたの神、主の御前、主の選ばれる場所に出なければならない、このようにあるのです。 ディアスポラ、離散の民として各地に散らされたユダヤ人たちでありましたが、先の律法が命じることに従い、祭りのためにエルサレムに集まっておりました。しかし遠い地から長い旅をして神殿に集う人も多く、神殿に捧げる献金や動物をあらかじめ用意して旅をするということは、実に困難なことでありました。しかも律法は傷のない動物を要求しましたから、それは不可能に近い、そのように思われたのです。そのような同胞のためにと、神殿の外庭に犠牲の動物を売る商人たちが商売をしていることは、誰にとってもこれは都合の良いことでありました。また一般に流通している貨幣はローマ皇帝像が刻まれているなど、神に捧げるにはふさわしくないとされたため、ツロの硬貨と両替をする必要がありました。いずれもその目的は神殿で礼拝をすることにありましたから、ユダヤ人指導者層もその商売を黙認していたようであります。このように当時の時代背景に触れてまいりますと、こんな人々の声が聞こえてくるような思いがいたします。いや、遠い国からエルサレムに何日もかけてやってきたが、その間犠牲の動物が傷のないまま保つことなど不可能だ。こうして神殿の庭で購入することができるのはなんと便利なことか。人の知恵はこのようなところによく気が回るようであります。人の知恵は人が便利であることを求め、そしてそれを正当化するのです。ところがそれを見たイエスは、父の家を商売の家としてはならないと商人たちを追い出されたというのです。旧約聖書によると、預言者サムエルは次のように言っています。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。イスラエルのサウルがアマレクと戦った際、主なる神は滅ぼし尽くせと命じられたのですが、サウルは最上のものを主に捧げるために聖品品として持ち帰った。この時サムエルは先の言葉を告げたのでありました。この故事から教えられるのは、人の知恵に勝る神の知恵です。人の知恵は主のために良かれと思って最上の戦利品を持ち帰ることを良しとしたのですが、神の知恵は主が命じることを忠実である、これを求めるのです。またこの言葉を引用した後、主イエスは、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると教えています。人の知恵は、神の子は正しい人と一緒にいるべきとするのですが、神の知恵は神の子こそ罪人と共にいることを選ばれたのであります。今日神殿から商人を追い払ったイエスですが、それは人の知恵が全てに優先されようとする神殿を、神の知恵に満ちた神殿に 回復するためであったと分かるのです。さらにこのヨハネによる福音書は他の福音書と違ってここで詩篇を引用し、あなたの神殿を思う熱意ということに触れています。これは詩篇69編からの引用でありますが、熱意すなわち主の命令に付き従う熱心さについて触れています。しかしこの詩篇69編を見るとそれだけではないのです。この詩篇の22節に次のようにあります。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。お分かりでしょうか。これはキリストの十字架の場面を思い起こさせる一節であります。つまりこの詩篇を引用した理由は神殿への熱意とともに、いえそれ以上ご自身の十字架の死を暗示することにあったのです。律法は罪を犯すたびにその罪を償う犠牲の動物を必要とする、このように規定しています。この戒めに従って人々は犠牲の動物、傷のない動物を必要としたのです。一方神は今や御子イエス・キリストを十字架の上で死を遂げさせ、犠牲とすることで全ての人々の罪の許しを実現させるのです。しかも動物の犠牲が罪を犯すたびに繰り返し繰り返し必要であったのに対し、キリストはただ一度ご自身を捧げることにより律法の要求を完成されたのでありました。こうして律法の命じる動物による犠牲はもはや必要なくなったのだから、神殿の庭での商売も不要である。これが主イエスの行動となって現れた神の御心なんです。このように今日商人たちを追い出される主イエスの姿は一見乱暴に見えるのですが、そこに示されているのは神に対する熱意と十字架の死に対する覚悟に他ならない。この神殿を壊してみよう、三日で立て直してみせるとイエスが言われたのはご自分の体のことだったと続いて記されていることからも、十字架への強い覚悟がここに示されていることが分かるのであります。ご自身の十字架によって全てが贖われ、もはや動物の犠牲は必要となくなる。だから人間の都合で神殿の庭で動物の売買をすることにも強く反対をしているのであります。ここに神の知恵が隠されています。しかしこの神の知恵は人の知恵を高く超えているので、ただイエスが暴力的な行動に出ただけのように見え、そう誤解されるのであります。さてキリスト者の自由という、マルチン・ルターの表した小さな書がございますが、その第12の項目で次のようにルターは書いています。 信仰は魂が神の言葉と等しくなり、まあ、ここでこの理解を助けるためにこの魂という言葉を人と読み替えてみたいと思います。信仰は人が神の言葉と等しくなり、すべての恩恵で満たされ、自由で救われるようにするばかりでなく、神父が神霊と一つにされるように、人をキリストと一つにする。この結合からキリストと人とは一つの体となり、両者の所有、すなわち幸も不幸もあらゆるものも共有となり、キリストが所有なさるものは信仰ある人のものとなり、人が所有するものはキリストのものとなるという結果が生じる。ところで、キリストは一切の宝と祝福を持っておられるが、これらは人のものとなり、人は一切の不徳と罪を負っているが、これらはキリストのものとなる。ここに今や喜ばしい交換と取り合いとが始まる。まだまだちょっと分かりにくいかもしれません。より簡易な表現にしてみましょう。信仰は人を恵みで満たし、自由で救うばかりでなく、キリストと私たちを一つにする。こうして両者の所有は共有となる。キリストの所有は私のものとなり、私のものはキリストのものとなる。キリストは一切の宝と祝福を持ち、それは私のものとなる。その一方で、私の罪はキリストのものとなる。ここに喜ばしい交換が起こる。祝福と恵みというキリストが所有するすべてが、信仰を通して私のものになり、その代わり私の持つ罪をキリストがご自分のものとしてください。そしてそのキリストはその罪のゆえに十字架の上で死なれたのであります。これこそ人の知恵では理解できない神の知恵なんです。第2の朗読の冒頭でパウロが次のように書いている通りです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われた者には神の力です。十字架の言葉が神の力であるということが分かるなら、人は救われるということでありましょうか。十字架の言葉が神の力と一致する。十字架とは人の知恵では敗北に見え、愚かに見えます。しかしそれが神の力と一致すると言われているんです。ここに福音がある。なぜならキリストの十字架は私たちの罪がキリストのものとなり、その罪を負って死なれたということだからです。このいわゆる喜びの交換が私たちに罪の許しをもたらしたのです。そこには神の側の事柄だけが言及され、人間の側の事柄、すなわち人の正しさ、熱意、努力、能力、理解など一切問われていないのです。ただ十字架の言葉である主イエス・キリスト、その十字架の死こそは神の力となって私たちを救うのです。ここに神の知恵が隠されています。 ところが私たち人間は多くの場合、神の力や知恵ではなく人間の知恵によって物事を捉えてしまう。そういうことがある。それが私たちが罪人であるゆえんかもしれません。ルターが書いていましたよ。キリストを通して示された神の愛によ、私たちの罪はキリストのものとなり、その罪をキリストは負い、十字架の上で死なれ、許しを実現された。こうしてキリストの恵み、祝福、愛が私のものとなって、私たちは今を生かされているのです。これが神の知恵であり、人の知恵では理解できない救いなのであります。十字架の言葉は、滅んでいく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですとは、こういうキリストを通して与えられた恵みと愛とは、十字架の言葉、すなわち私たちの主イエス・キリストにあふれているということであります。こうして十字架の言葉、私たちの主イエス・キリストは私たちにとって神の力となり、私たち人の知恵とは違う方法で私たちに今日も愛を示し、私たちを生かすのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。